モグラグラジオです。
はい、よろしくお願いします。おけちゅうです。
おうたです。
もうね、2016年も年のせいですよ。なんだかんだ言いながら
一番いい季節ですね。
一番いい季節なんですか？
もうウハウハするやん。こたつ、みかん、ゲーム、クリスマス、大晦日、
新年がね、
新年を迎えな
と。いや、新年はなるまでが楽しい。
ああ、
もう
入
って
る。いや、もう紹介しましょうか。
いや、でもまあそのあれですよ、まあこのモグラグギャラリー御徒町に移ってきてから2回目の冬ということで、はい、もう1年半ほど経とうとしてるんですけども。
あ、早い。
うん、これ今回アーティストインタビューの回なんですけど、はい、まあ僕らにしてみたら今月のゲストはですね、モグラグラジオ的にはまあちょっと懐かしい人たちでもありながらですけど、まあこの間に、まあこの作家ご両人の変化や進化は目まぐるしくもあり、でそれのまあもう最高の状態を今モグラグギャラリーで展開してくれてるお二人をね、これは今年10月の二人展、花山雅史君と坂柱えみりさん以来の二人展第2弾というね。なんかあのちょっとまあこれは後で話しますけど、二人展やっぱちょっといいなって僕個人的に思ってたりするので、まあその第2弾を飾るゲストを紹介したいと思います。美術家でいいんですか？美術家の梅澤和樹くんと、イラストレーターアーティストの高倉和樹くんです。よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでございまして、
いやー、読んでいただきありがとうございます。
いえいえいえ、
お疲れ様です。
これね、
モグラグラジオだな。
そう、
嬉しいな。
いやー、久しぶりですなこれ。
高倉くんは、ガレージ時代にあれ何年前？結構前よね。5年は経つか。
ここで装備していく回でしょ。
そう、高倉くんが大学卒業した年
なのか覚えてないけど、22の時、6年前、7年前、6、7年前
やね。以来の登場、
はい、2010年。
すごい。
じゃあちょっとカオサンジはいろいろやった時か。
そうね、
カオサンジは高橋コレクションとかやった時だ。
そうそうそう、うん、
で梅ラボは、あ、もう梅ラボと呼びます。
梅ラボという名前で活動してます。
はい、カオスラウンジの時に、カオスラウンジうちでは2009年から、4年間やりまして、で全モグラグラジオに登場してくれてるんで、実はアーティストゲストとしては最多登場。
確かに。
それ受けるな。
なんですよ。
3回目か。
いや、もう5回目はこれぐ
らい。多分ね、
5回目。
アーティストインタビューじゃない回とかも1回ぐらい出てる
な。
なんか出てたり
する。なんかやと。
そう。
あら。
まあ、ちなみにね、もはやどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、梅ラボのメディア初登場
が、その
モグラグラジオ。
ドキドキしたな。
うん。その1ヶ月後か2ヶ月後に NHK っていうね。
あれか。懐かしすぎるな。
俺も初登場これかもしれないね。
そうか。
まだまだ初出演をかせらっていく。
そう。で、まあ、何ですかね。この数年で、その、高倉くんが結構カオスラウンジと一緒にやることが。
そうですね。
まあ、なんだろう、ウェブ作ってもらったりとかね。
中遊泳がまあ、
演劇から
だったからですね。
うん。多くなったりしつつの、でまあ、なんていうんですかね、まあ、ちょっと、まあ、僕らとしても、まあ、歴史があったりもするんで、まあ、その辺も、まあ、ご存じない方も多いと思いますんで、
はい、
このラジオもなんだかんだでこれ319回というですよ、ね、恐ろしいナンバーを数えてますから。
なんか100回の時なんか
200回の時やりました。
200回か、なんか盛り上がったりとかしたのを覚えて
ます。そう、もうもは
すごいですよね。300回覚えてるんですか、内容そんな、あの回なみたいな感じ。
あ、何個か手応えのある回はあったりはするけど、まあでも最近じゃもうもはやこれ果たしてどのぐらいの人が聞いてるのかよくわからないんですけど、
僕は、
アクセス数とか取ってないですかね。
もはや昔は取ってた。
昔は取ってたけどね、何人登録してるとか。
何人かね、ヘビーリスナー
です
よ。カオスのラジオとかもやっぱさ、モグラグラジオみたいなのやりたいみたいな感じで始めたの。
いや、まあそれはあるし、もともとラジオみたいなそういうグダグダなんとなく話すみたいなやりたいってずっとあって、まあモグラグラジオもやってるし、なんとなくやってみようかみたいな軽いノリで、ウソ君と俺で あのキャラクラッシュの前ぐらいですね、湯島の、うん、湯島ウソ君のうちが湯島に会った時にダラダラやり始めたら、
そうそうそう、
黒瀬洋平さんもぜひ僕もゲストに呼んでくださいみたいな来て、うん、あれなんで俺だけいないのみたいな感じでこう、うん、でまあ3回目ぐらいから普通に3人だったのが、2回目やった
ら大体作業中よりもぐらぐラジオかカオスのラジオ聞いて
まああっちもね俺2回ほどちょっと
そうそう
お邪魔したり
もしてて、ね、もうお客さんも常連ですよ、うん、カオスランチラジオ、
うん、まあということで、まあ、ちょっとねいろいろいろんな専門用語とか固有名詞が出たんですけど、ね、まあとりあえずあの全く知らない人にも一応向けたいなということでございまして、このお二人のプロフィールをですねフライヤーに書いてあるだけですけど、うん、読ませていただきたいと思います、はい、まず梅沢和樹、梅ラボ、インターネットで画像を集めて画像や絵を作る美術作家と、1985年埼玉生まれ、歌詞およびカオスラウンジに所属、うん、主な展示にエンプティーゴッドコア B2OA ギャラリー、うん、ニューヨークですね、うん、これあれ一昨年
そうですね、
うん、
でこすってる、
うん、美しい画像コア、はい、歌詞、でラブ展アートに見る愛の形森美術館、カオスラウンジ2010、これは歴史的にはこう遡っている感じですね、カオスラウンジ2010、高橋コレクション、日比谷などこの後ね、
三笘には 2DX 改善で ID が書いてあって、うん、あとデレステ第一期アデオマスター SSS、 あと夢ラボドットインフォと書いてあります、
ね、ですね、
はい、
ありがとうございます、
はい、で高倉くん、高倉和樹、イラストレーターアーティスト、1987年生まれ、イラストレーターとしてファレル・ウィリアムス、電波組インク、パフィー、魔法少女になりたいなどのドット絵を担当、アーティストとしてカオスラウンジなどの展覧会に出展、ピクシブジンガロンにてピクセルアートを企画主催、これ今年ですね、
うん、そうです
最近、
はい、
あれ今年か、
今年の
春だね、うん、3月、
うん、で、劇団ハンチュ遊園のアートディレクターとして東京芸術劇場、シンガポール、インドなどで公演、
シンガポールでねやってなかったわ、
多少
マレーシアだ、マレーシア、
マレーシア
間違えてた、
だいぶ違う、
大丈夫、隣だからさ
こうちょっと
なちょっとね間違えてたよね、シンガポール行ったけど、うん、あれ視察に行っただけだなと思ってやったのマレーシアですね、
あマレーシア、まさかのここで見つかる、
シンガポール来年やります、
ね、ああまあまあ、はい、じゃあ
未来、未来のゆくゆくは多少じゃなくなる、間違えたり
するんだ、
あ来年な時間が耐えられないってことね、
時間がそうそうエターナ
ルなるほどなるほど、
先にね、
はいはい、で2016年よりスタジオトコヨの名でゲーム開発を開始、任天堂 3DS ソフト
マニユーギトコヨ、
マニユーギトコヨを
これ今
現在開発中と、
絶賛今年秋発売予定で絶賛ぶっちぎってしまうっていうやつなんですけど、
ね、それから知ってきたみたいな人いましたね、
そうですね、このそもそもカオスラウンジの怒りの日っていうあのいわきでの展示で、
はいはい、
あの初めて作ったシューティングゲームが、ね、マニユーギトコヨ、それの今コンシューマーを作ってるって感じ、
なるほどなるほど、という感じでございましてですね、は
い、ありがとうございます、
まあ、あのモグラグ的には最初にも言ったんですけど2人展第2弾ってことで、この2人、まあ、デジタル表現という共通点はあれど、
うん、
ちょっとだけ違うっていうか
結構違うんですよね、うん、
でもやっぱおのおののこうルーツに基づいた表現もしてる風にも思ったりするんで、うんうん、この2人がこう何を作ってくれるのかっていうのは結構楽しみではあったわけなんですけど、うん、まあ結果的にまあオープンしてまだ2日目しかこの録音段階では経ってないけど、うん、まあそのお互いのファンが来たり、その結構ジャンルも幅広い人たちが来たりしてて、うん、そのまあこれがイコール、まあ、この梅ラボと高倉君のこの数年間の足跡を感じさせるなと思うんだけど、うん、
確かに、
うん、まずでも、まあ、梅ラボはあのカオスラウンジとしてはうちと絡んでるけど、うん、その個展というか梅沢和樹名義は今回初っていう感じで、
まあ、まあ梅沢和樹だったような梅ラボ、
あ梅ラボでした、
梅ラボ
カオスラウンジの時も梅ラボ、
そういう使い分けてるんですか、
なんか無意識の梅ラボだった時がある、
うん
うん、なんか俺勝手になんか
勝手に梅ラボにしてるかもしれないけどね、こっちで、まあ、
でもそれはそれで重要ですね、
一応まあ梅沢和樹として歌詞に所属してるから外でやるとき梅ラボなんかなって勝手に思って
そんなことない、あそうなのかな、
村子はネットっぽい時じゃ村子ですね。
じゃあ今回はもう絵描きというか現代美術家としての
確かに古典やら二人転やらで村子ってのはなかなかないですね、うん、別に村子でもいいんだけど、うんうんうんう
ん、まあやっぱちょっとカオスラウンジまあうちのカオスラウンジは特にしかも今あの外に出てるカオスラウンジの企画ってほとんどあの黒瀬くん黒瀬陽平企画が多いんやけどあのモグラグでやるカオスラウンジっていうのはあくまでも藤代嘘企画の、うん、まあ本来そのグループ10タイトルやった頃のカオスラウンジを展開してたんで、うん、まあそのカオスラウンジと今回はまだ随分違うと思うんですけど、うん、梅ラボとしてはこうちょっとこうこの2人展に臨むにあたってどういうこうなんていうか心持ちというか、
うん、まあやっぱ高倉さんがいい作品作るので、うん、なんか二人展は絶対やりたいなとはまあ思っていたんですけど、うん、なんかそれがどこなのかっていうのがこうしっくりつけなかったんだけど、
はいはいはい、
モグラグってなった時にもうそこしかないじゃんみたいなヒーッと、
ま、場所として
はそうそう、うん、なんで今まで思いつかなかったみたいな感じで、
はいはいはいはい、
まあなんかもう随分ヒーでもみたいな
ここのオープニングの時だったよね、うん、そうそうそう決めたのが
普通に二体点とかでできるんじゃねみたいな、
うん、なんかたまたま多分ここその前に僕梅ラボに会ったの結構遅かったんですよ、
うんうんうん、
モグラグのここで装備していく会の2010年の時に、うん、梅ラボが僕の作品を装備している写真を見たことがあって、
うんうんうん、
それ行き違ってて、
うんうん、そうそうあったよなあったよ、ね、
で嘘くんとは接触してたんですけど、うんうんうん、でその後反中遊泳のイベントで黒瀬くんを呼んだ時に黒瀬くんに接触したんですけど、
う
んね、まだ梅ラボに会ってない
そ
うそう
それでキャラクラッシュの現場で梅ラボに会った
んです よ、ね、あそうだったね、う
ん、超最近やん
そうそう
もう3年ぐらい
そうだった反中遊泳の時に黒瀬さんがなんか呼ばれたんだっつって言って帰ってきたら、うん、めっめっちゃ良かったんだよねみたいな感じで、
あ
でも話す時間が1時間しかなかったからもう超圧縮してめっちゃ喋ったみたいな感じでテンション高くしてあそんな良かったんだなと思ってそれ何だったかな生まれてないからまだ
生まれてないから
そうそう、うん
まあ、俺も反中映は1回だけ高倉君
だいぶ前です、
ね、ずいぶん前やね、
うん、あそれ何だ
ったまだプロジェクターの演劇が成立する前に、
うん
で高倉君はまあ僕ら的にはその2010年の展示が、ね、まあ一応そこで装備ここで装備していく会っていうので、うん、まあ結構今につながるコンセプトはあったんやけど、
うん、
まあ当時のガレージっていうのはあの入り口のドアもなくて、うんうんうん、いきなり突然街中に現れるギャラリーやったんで、うん、そこでまあ架空のまあ高倉君の世界観の中の武器屋さんをやるっていう体でその武器をまあ実際こういろんなあれ何で作ってたの？
ダンボールとか発泡スチロールとかで、
うん、チープな結構ね
それ、うん、それに日本画を載せるって
そうそうそうそう
すごいかわいそうな
日本画もダンボールもかわいそうな日本画だったんだよね、
うん、日本画家と映画家を、うん、学部が映画家で大学院が日本画家、
うん、
あのあと日本画家の院に進むんだけど、
うん、
ここで装備していく会を見に来た反中衛の代表が気に入って反中衛に入ることになる。そこで黒瀬君に会ったりとかして、
はいはいはい、
でカオスに導かれて梅ラボに最終的に会うみたいな感じです
。そう、まあ、ここでもあの通称ガレージ時代はあのアゲマンギャラリーと呼ばれてたモグラグガレージのね
まあここでデビューすると
何かがっていう人がいっぱいいます。
よくわからない方向で活躍できる。
まあ坂倉さん活躍はめちゃくちゃ活躍って感じですけどね。
うん、
なんか単にメディアの露出意味ですごいし。
うん、
あ、そうだ。僕はキャラクラッシュの時ですね。
うんうんうん。
坂倉さんの作家性が普通によく知り始めたの
は。ああ、ゲームですね。
そうそう。
そう、あの時も良かったから。あの時もゲームを展示してたもん
ね。あの時初めてそのだから。反中遊泳の山本と共同で作った RPG を展示したんですけど。
うんうん俺だから高倉くんがドット作り出した時のことすげえ覚えてて、iPhone でなんか暇があったらプチプチやってて、
ここで装備していく回の時にドットを作り始め
た。で最近こういうのやってんすよとか言って、おドットええやんみたいな。
2010年でやり始めて今こんなにめちゃくちゃ仕事になってんだ。
だからすごいな。結局ドット絵の需要がね商業的にはあったから。
まあめちゃくちゃあるよね今。
でもこの2人でさ出会って。
出会って。
どこでこう一緒にやろうみたいな。
いやまあそれ本当モグラグの
ここで。
あここで、
うん。僕はもうだから なんていうのかな、
どっちからって感じなの、
近しい世代の人で、うん、なんか意識してるっていうか、うん、すごいいいと思ってる人は梅ラボと平野亮しかいないんです
よ。すごい、すごい並びだ。
そうなんですよ。だから
顔が主なは
平野君。ちょっと聞いてんねんから。
ごめんなさい。いや俺も主なだから、
ね。いやそこ？うん？あ確かにみんな日本顔だよね。
あと全員酒があんまり強くない。
そうだね。
ロスさんの顔は四角いんですよ。ちょっと四
角。梅ラボと話してると多分カット候補がめちゃめちゃ不明。
それをねあのこの紙でちょっとごまかしてる
し。ああ。いやそういう話でも楽しい。
そうなんだ。
じゃあねなんかねあの最近あのもうちょっとしたら。モグラグラジオのアーカイブ全部聞けるように今準備してて、
あそれはぜひね、マジョンズますよ、一部のコアな
方、一部のコアな
方、コアな方が全員マジョンズん
でる。でカオスラウンジって4本あるわけやねんけど、うん、あの4本目超適当やねん。4本目多分ぜもうもはや忘れてると思うけど、4本目の時なんか俺が勝手に言い出した企画があって、はあ、カオスラウンジオーケストラっていう、
何それ、
全く覚えてないやろ。
中華料理屋で撮って
そうでしょ、なんかあのフォレストリミットで、うん、なんかあのちょっとでも楽器できる人らが全員楽器持ち寄ってライブするっていう。
えそれ実際やったの？
やってた、セッション90分ぐらい
の、フォレストリミットでやったやつやろ。
そんなもうノイズマジーの何やかやでしょ。
そうそうそう、
あお絵かきオフと一緒になんかやるみたいなやつやったね。
聞きようによっちゃ現代音楽みたいな感じの、はい、でその打ち上げみたいのを幡ヶ谷の仲介で撮った時に超適当に撮ったやつやった、ね、
それは聞いてましたもん、
うん、だからもう正直だからカオス最初の3年で結構てか最初の2年が使ってそのカオスランチは何かみたいなとこから、うん、次の年に高橋コレクションの真っ最中にここでやったんでこれ何みたいなこととかを聞いてんけど、4年目になったらもう聞くことなくなってしまってみんなでダラダラしたんですけど、
いやでも梅ラボってカオスラウンジの顔みたいなとこあるじゃないですか。
そう、うん、
でもそれってさ、うん、イコールではないわけじゃないですか。
まあもちろん
カオスラウンジから切り離した時に何だろう、梅ラボとは何かみたいなのは、
まあでも最近はいろんな何かねいろんな人出てきたしみ
たいな、うん、やしまあはためから見てたら梅ラボは結構バランス取ってるっていうか、
そう、ね、
梅沢和樹のキャリアは着実にステップアップしてるし、
確かに、
ね、淡々とね、
うん、
ゲシャーシャーと
で、そのステップアップは高倉君も完全に感じてることで、うん、に対してもだからこの5年間ぐらいの2人っていうのは結構状況もいろいろ変わったと思うんですけど、
変わりました、
ね、どうですか。
まあ、結婚しましたね。
ああそれは、ああはいはい、
実家も出てなんか、うん、でもまあ変わんないっちゃ変わんないけどね、ビーマリの腕はとりあえず上がったし、うん、確かにその時はね出会った時は9段とかあったんですよ、ビートマリの段位がね、
あ
10段になって回転になって、
え、まあ、9と10の間そんなに
溝が、試験があるの？
あるよ。
え、
うん、
どこで？
ビートマニア、
ゲーセンで、
うん、あの段位検定っていうのがあって、
え、マックス何段の
回転、
回転どこにある
やか、
回転どこにある、
いや最近回転維持するのきつくなってき
た。あ、10と回転は行き来するみたいな、
10の上が回転で、あ11みたいなもんです。
あ、
最初は10段前しかなかったんだけど、みんなうますぎるからもっと上が必要になって、回転が出て、
はいはいはい、
回転がちょっと厳しすぎるっていうので、最近なぜか中電という中段、うん、
この5年
それいる
いるよ、だって履歴にかけるもん。
うん、6年で変わったことの最大のポイントを今話してる、
うん、なんかずっと言ってたんですよ、履歴に書きたいって、
うん、
これはいつか書くんだみたいな、
充電は
ちょっとね、
なんかちょっと嫌やけ
どね、
改善なら書けるね。
でもたまになんか定食屋とかで中盛りってやったら行っちゃうよね。
そういう感じ、そういう感じやん、うん、ちょうどいい、
こっさりみたいなやつ、
こっさりは違う、それは天一の裏技やからさ、
屋台味ね、
うん、別の言い方あるけど
な、まあ、なんかオタクっぽいやつでアーティストでやってる人っていろいろ、まあ村上隆さんの人にいますけど、
はいはい、
やっぱりみんなもうそこまでオタクじゃないわけですよ。
そうですね、
普通にアーティストなんですよ。
あとオタクの状況も変わったしな。
そうそう、でもやっぱ何かに特化していなきゃダメだっていう考えが僕の中であるんですよ、
はいはい、
普通じゃなきゃ見えないイメージや風景があると、
うん、
だから
それはそうです、
ね、まあ B マニぐらいはせめて改善じゃなきゃなみたいな、
うんうん、
意識がありまして、だから知ったやつが知ったら、え、回転なの結構すごいじゃんみたいな。
あ、回転やのに 現代美術家としてこのポジションにいる俺みたい な, たいな、
うん、あのは最低限にしたくて、
うんうん、
っていうのであのようやく慣れたのいつ頃だっけな2011年、いやもっと前か、まあとにかく維持してるけど、
うん
うん、
それがこの5年間で変わったトピックです
、ね、すごい、ね、結婚しましたでねって3秒ぐらいやったのに、
まあ
別に改善話は
そう重要なこと、
うん、
まあ作品発表する機会とかいろいろね増えたり、ね、
ニューヨークに行った
り、ね、そう、ニューヨークどうだったんですか、ニューヨークね、なんかよかったね。
よかったね。
いや、ニューヨークも美術館もそうなんだけど、俺個人的にちょっと興味深かったのはディーゼルやね。
あ、ディーゼルね。
あ、ディーゼルね。
あれ、コンペがあったんですよ、コンペが。
あ、そうなの、
うん、で、そこは、今までずっと海外の作家しか出てなくて、
うん、
でもなんか噂によると、日本人今年ワンチャンあるらしいよみたいな話で、で、歌手の橋島さんから、まあ、ワンチャン行くらしいから村子行っとくかみたいな感じで。
あ、そうなの、
丁寧にやったら、通ったみたいな感じ で結構ディーゼルの人ともすごい信頼関係見てて、
うんうんうん、
必要なアンチのなんか電話にもなんか担当の人が耐えなんか、まあ、まあ無事開催してあれは非常に得るものかったですね、エアラ産業さんとコラボしたりとか、
うんうん、あの時だいぶなんか悔しみがあった、
あ本当に、
いやあれは多分あの多分梅ラボが思ってる以上に多分世間の梅ラボに対する見え方に結構プラスするものが多かったと思う、
本当に着実にやるべきことをやるみたいな感じでしたね、
うん、だってディーゼルって言ったら簡単に言うとストリートファッションの、まあ、時代ブランドなんで、
めっちゃおしゃれな人、
めっちゃおしゃれやん、
うん、あおしゃれな人はオタフクっていうの作品見ていいって言ってくれるみたいな、めっちゃ嬉しい、
だって入った瞬間いい匂いするもん
あそこ
ビル、
いやその後だからだって俺その次にディーゼル行ったの薄黒くんっていうちょっと知り合いの絵描きなんやけど、もう完全にかなりあのまあローブロー的でもあるストリートアートなアーティストやったりするから、えじゃああれ日本人初に近い
って、うん、そうあのディーゼルはね、
そう
すごいな、
すごいね、
だからめっちゃ運が良かった、
あだからあそうか、
まあなんかタイミングが良かったって思いますけどね、まあなんかねタイミングいいんすよ基本的に、なんか知んないけど、
はいはいはい、
オイビス館のやつもなんか
森尾もね、
で森尾からニューヨークに繋がってるんですけど、
う
んうん、それもなんかタイミングというか、
あ
でラブ展もなんかねワンチャンみたいな感じだった、なんか行けるかなみたいな、だからそのクロッシングがちょっと難しくて、うん、まあでもラブ展ならツバキさんって方が担当してくれたんですけど、
うん、
まあなんか行ってみますねみたいな、でそんなにそこまで期待はしない方がいいかみたいな感じだったんですけど、なんかあ行けましたみたいな、なんかでそれで海外のキュレーターの人を見てくれて、
うんうん、
グループ展にみたいな、
あグループ展、
そうでグループ展で何枚かってでっかいやつも出したんですけど、3名というかな、あんなとこで全部売れたんですよポーンと、で、うん、あいいじゃんみたいな感じで、じゃあ個展もぜひみたいな感じでイエーイみたいな
今ね簡単に言うてますけど相当な成功ですよこれはまあでもなんか思ったのはほんまに見てる人は見てるなっていうのをすごい感じた、
ね、だからか、まあ、ちゃんとしたものを作ってっていう、まあ、もちろんつもりではあるので、
うん
うん、でも本当にね元を例えばなんか美術館、うん、森美もなんか森美でバイトしてた大下君っていう子が、うん、男の子がなんかツイッターで知り合って、うん、なんか紹介してくれてみたいなこともあったし、なんか、うん、まあ本当ポツポツしたものがなんか
そうや
っていう感じですね。
だって梅ラボディーゼルとか知ってた？
ディーゼルはねなんか車じゃないよなみたいな、
ディーゼルエンジン、
そうそうそう、でもあの、うん、あの文字は、
うん、
うん、あの文字は知ってたよ、あの、
うん、
ロゴ
文字
ディーゼル
すごいな、今多分すごいほぞを噛んでる作家がいっぱいいると思う、ストリートアーティストで、
そうか申し訳ない
まあまあでもまあいやすごい、それはやっぱディーゼルの逆にこう革新性も感じつつ、
うん、
あれはちょっと衝撃を僕は個人的にどっちかというとそっち寄りのカルチャーの人間なんででかかったりしたんですけど、
そうですね、 AR 的なものの使い出し非常にこう今いろいろこう抑えるべき任務を消化できた感じがありますね、
うん
うん、何事もスムーズにこう行きたい、
まあでもいやでもなんだかんだ言うと
そりゃ行きたいよみんな、
まあでも炎上とかしちゃうからね、
あ俺なこれまあ後でか、
何何
いや俺炎上とかってそのうち多分きっともうなくなっちゃうかなと思って、
ね、ああまあそうだといいですね
だってつまんないやん
さっきもその話してたんですけどね、
そうでもねやっぱりまあ
大概の人
はいじめがなくならないみたいなそういう話じゃないですか、
いや、うん、そのうちみんな気づくんちゃうかなっ と思うっていうか、どっちかっていうと感覚で言うと飽きるに近いんやけど、だってなんかむしろ俺だからインターネット以前のアートのこととかをか思い出すと、まあ僕ちょうどハザカイにいる世代なんで、
Mac とかこうみんな使い始めた時期とか、そういうあれですね。
そうで、そう考えると昔の人らはもうアートはもう分からんで済んでたわけだから、それによってめちゃくちゃパイは狭かったんやけど、その時よりかは相当俺興味がある人というかアクセスしやすくなってるし、
うん、まあ、あと敷居もね、
どんどんこう、うん、で僕は、うん、僕個人的な意見としてはいろんな良くないことも起きたけど、 SNS によって日本人の文化的な水準は間違いなく上がってると思ってて、まあ、
で、
ね、
でも知れば知るほど口を出す人もまあ多くなるというか、
うん、
そういう側面はあるんでしょうね。
でも見つけて知って文句言ってっていうのを繰り返していった先にはすごい洗練された感性が身につくはずなんで本来、うん、どっかでその手を離さなければ、だからそれ炎上っていうのはそのうちなくなるんじゃないかと僕は思ってるんだけど、まあもうこの話ちょっとね
長くなるね、
うん、まあ、ちょっと、まあ、これはどう編集するかはあれとしていやちょっと高倉君のこの数年も聞きたかった。
僕の数年は
炎上だけの話、ドットで作り出してそれが軌道に乗り始めたってどういう感じだったんですか。
そうだって最初の頃ってさ、それこそモグラグで装備して、
うん
うん、ここで装備して会をやった頃で、なんかフォトショップで絵を描いたりもしてたじゃないですか、
はい、
でも水彩画みたいな、
うん、
そのフォトショップの、うん、ブラシの美しさみたいな、
うん、
テクニックみたいな、
奥さんにもなんか絵描きって言われてて、
うんうん、そうね、
で、まあ、絵を描いていこうと思ってたし、うんうんうん、日本画家に入って、
うん、
でもその時になんか演劇を始めたりとか、
うんうん、
でそもそも映像だったことがあったりとかして、ちょっとずつやっていくうちに、うん、俺にとって絵って素材なんだっていうことに気づいた、うん、
はいはいはい、
なんか何かをやるためのパーツでしかない、
はいはいはい、まあ、
その絵の構図だったりとか絵として成立させることにそんなに興味がないんだっていう、
うんうんうん、
ことになっていって、それってすごいなんかその後始めていったイラストレーターの仕事に近いことだったんですよ、
うんうんうん、
だから誰かに渡してあとは任せる、うんうん、でキャラクター一体描いて任せるとか、
はいはいはい、
でその時に大月壮さんっていうその映像作家の人に出会って、
うん、
でちょっとドット絵やできますって言っていろいろアシスタントやらせてもらったりする
んですけど、うんうんうん、
それでそのドット絵のプロモーションビデオのグラフィックっていうのをやり始めるんですけど、
うんうんうん、
上坂すみれさんとか、そのファレルの PV も、
うん、
あの大月さんがドット絵のパートを担当してて、
いや、うん、ファレルの座組すごかったよ、
ファレルの座組はやばいです
ね、反対言うと、ん、村
上隆さんの、ね、まあ、トップにいて、ね、その下にミスターがいて、うん、その下にファンタジスタ歌丸さん、獅子、うん、山崎さん、ターニーとかがいて、でファンタジスタ歌丸さんパートのドット絵パートに大月壮さんがいて、その中に俺との M7 ケンジ
いやすごい座組やと思う、これだけでちょっとした美術史やも
んわけわかんない、
うんうん、
すごかった、そうそう、だから、まあ、そうそう、そういうのもあって、うん、まあ、動画を作るイラストレーションとか、
うんうんうん、
ウェブの素材を作るイラストレーションみたいなのをドット絵でやっていくんですけど、
はいはいはい、
それでひたすらパーツっていうのを作っていく、
うんうんうん、
でやっぱりで演劇においてもその演劇に使うスライドを作ったり、
うん、
広告を作ったりってすごい分散したことをやっていくんですけど、
うんうんうん、
分散したパーツで何か作っていくっていう、
うん、ここのプロフィールでも一応半中へのアートディレクターっていう
感じ、ね、そうですね、だからそれも最初舞台美術家として入ったんですけど、
そうだったね、
なんか舞台美術だけをやるっていうのはなんかあんまピンとこなくて、
うんうんうん、
そのちょっとずつこう要素を配置していって全体的にビジュアルをまとめていくっていうのが、う
ん、はいはいはい、
なんかやりたいっていうのはすごい、うん、フィールドを作りたいっていうのが、
はいはいはい、
はい、思って、それでそれこそトークショーのブッキングでクローゼット問題とか僕がやるし、
うんうんうん、
この広報戦略でどういうウェブを作って、
うん、
どういうメンバーに衣装を着せて写真撮って、
うん、
でストーリーはじゃあ脚本を見ながらストーリーはこうだから、
うん、
こういう広報でとかストーリーに口出すこともあるんですけど、
うんうんうん、
ていうトータルをやっていくっていうことになっていて、
うんうんうん、
それまでそれが初めてなんですか？プレゼンにそういうことやってたんですか？
いや全然やってなかったですよ。演劇がそもそもそんなに好きじゃなかったんで。
なんですか、急にできるもんな、うん、
いや、なんですかね、僕多分確か昔のモグラグラジオで、そもそも僕器用貧乏だから、
うん、
器用贅沢になりたいですって言ったんですよ。
器用贅沢一番いいね。
沖さんが出た器用貧乏な人だ、そういうやつ いるわみたいな、
何でもちょちょってやってしまうやろみたいな。
ちなみにその音源はロストしてます。
ロストしてる、うん、器用貧乏とかいうやついるわみたいなね、
うんうんうん、
いやもう絶対器用貧乏器用贅沢になるわってその時思った、
うんうんうん、
とにかく分散してなんかやるみたいなのを、
はいはい、とにかく器用ですよね。
とにかく器用を、器用っていうか何ていうか、なんかに特化してるっていう、うんうん、そのさっきの梅ラボの回転っていうのとはちょっと逆の考えで、
うん、
とにかく手をつけまくる、
うんうん、
それを組み合わせて何か作るっていうのをひたすらやっていこうっていう、
まあ、普通 B マンしかできないからね、
いやーね、アートに階段はないからな。
そうなんですよ、
うん、
それ
なんかでその結果、うん、イラストレーションっていうなりわいを主軸にしながら、
はいはい、
演劇に対しても外部で美術に対しても外部っていうポジションをいかにキープするかっていうのを、
うんうん、
今なんかこうやってて面白いっていう感じ、うん、
なんか人の配置とかさ、そういう感じでもあるじゃないですか、
うん、
そのブッキングやら、うんうん、トークやら、それができるっていうのはすごいです、
うん、
何がすごいかっていうと、やっぱりイラストを描くってこととそういう作業ってやっぱ普通相反するものというか、
うん、そうそうそう、
あんまりできない人多いので、僕もやっぱりその苦手だし、その人、うん、飲み会を主催とか僕人生で一度もしたこと
ない。もっとしてくださいよ。
いや難しいな。親戚に集まれてもすごい嫌だし。
まあでもとはいえ、今回みたいなこう二人展っていう、うん、まあ高倉和樹懸命でその、うん、一個の作品を出すってなった時の、その高倉くんの中で その作風みたいな概念っていうのはどういう、はい、例えばドット絵にしても、うん、この色を A 地点に置くのと B 地点に置くので作風出たりすると思うんだから、うん、その辺はどう考えてるの？
で僕ドット絵に関してすごい雑なんですよ多分。
あ、まあ、まあドットじゃなくてもいいんやけど、その自分の絵という
か。あ、絵に関してですか、うん、いや絵はやっぱだから素材として考えるってことは多分動いてる状態がまずあって、
はいはいはい、
動いてる状態をどうキャンバスに定着するかみたいなことを今回はすごい考えて
た。あ、今回の、
あ、そういう意味では今回のレンチキュラーさんめちゃくちゃある意味の理想を出
したとか、それでレンチキュラーになったし、ピクセルアートのトークショーの時に方向球さんと GMCK と3人で話した時に、まあ、結構印刷についてディスられて、
あ、印刷ね。
いやでもね、なんか俺はでも初最初の高倉くんの個展から今につながる高倉くんの作品には俺は作風があると思ってて、
うんうんうん、
かなりこってりと悪の強い絵やねん高倉くんのって、
う
ん、
そうですね、
うん、で
だいぶ悪抜いたつもりですけどね。
いやだいぶ強いと思うで、今日日こんなエラの張った女の子の顔とかあんま描か
ない形エラの形、
まあね、
うん、
なんか俺ね、タコプラスも女子描くんだなっていう感じでしたね。
それは女子描こうって思って描いて
る。あ、そうなんだ、うん、まあやっぱとかく絵師は女子を
描く。でもね、タコプラ君の女子はね、あ、エロスがあんまちょっとない
エロスがないのがエロいと思う。
ややこしや。
まあそれは概念的には全然わかるんですけど、プリキュアとかはめっちゃエロく見えるみたいな。
まあ、あと ポケモンとか。
いや高倉くんの絵ってね、ちょっとだけダサいね。
うん、
あ、それは
僕わかる感じでは。でもなんかね、それを超えるすごい、なんやろ、めっちゃこってり感がすごくて。
うん、
でなんかなんていうの。全体でほんまに見せる感じもするっていうか、
うんう
ん、あんまりかっこつけたくないとはすごい思って、
はいはいはい、はい、
作ってて、
うん、
なんだろうな、なんかキャラクターとか、
うん、
モンスターとかって、
うん
うん、いう話を考えたんですよ。考えてた時期が、うん、
はいはい、
モンスターを最初描いてたけど、
はいはい、
キャラクターを描こうみたいなことを考え出して、
うん、
なんか違うなと思って、
うん
結局なんかまあ神仏画なのかなっていうところにも落ち着いたんですよ。
あなるほど、ね、
で神仏画ってちょっとダサいじゃないですか、
うんうんうん、
仏教神の仏画とかは、うん、親近感と畏怖の間みたいな状態、
まあ、要はこう記号っていうかアイテムによって見せるっていうか、
そうそうそうそう、
なんかそれなんやけど、結構なんか僕の中で結構ね、まあ、本人があんま意識してないのが逆に強いんかもしれんけど作家性がめちゃくちゃ強い絵描きやと思ってて、で結構だからその万人受けするわけじゃない絵を描いてるのに、ただそれの見せ方がそれこそトータルのディレクションがあるからなんかよく見えるっていう、ゲームの中に落とし込んだらすげえいいとか、
うんうん、それはよく言われますね。だから絵一枚だとあんまり立ち行かないというか、ゲーム込みで絵も成立するみたいな。
あ、いや俺結構感想としては逆やけど
ね。あ、そうっすか。
絵一枚が悪が強すぎてゲームにした方が飲み込みやすいっていう、うん、感じに僕は思ってたりするんですけど、まあちょっとあの時間もあんまりないんで、ちょっと今回だからそんな2人が2人展をやったわけなんですけど、ちょっとお互いの作品をこう出てきたものに対してのちょっと感想みたいなの
を聞きたいですね。
聞きたいですね。前の2人展のインタビューでも
交換っていうか、こう
素材をね、
素材を交換したりとかもしてるわけ
ですね。プロセスは僕と梅ラボのそれぞれの過去作を全部フォルダにまとめてシェアしたんですよ、
うん、
で、
うん、
この中のそうそうとかを、まあ、過去作バーってもう、うん、ドロップボックスで2人のバーってシェアして、うん、でこれをドットにしてみようとか、うん、これをコラージュしてみようとかっていうのをこうやり取りして、
うん、
で最終出力がその梅ラボのキャンバスのパネルプリントと、う
ん、はいはいはい、
にペインティングしたやつと僕のレンチキュラーでと、まあ、ゲームで分かれた
ん
で、
うん
うん、まあ、だから僕の作品をドットにしてもらって、うんうん、それを俺がまた素材として使って新たな絵を作ったりとかいう感じですね、
うん、どうでしたか、うん、梅ラボどうでしたか。
いや、まあ、高倉さんの作品本当にすごい良くて、なんか羨ましいなみたいな、なんだろう、うん、でまあでもなんでしょうね、今回いろいろこう作品に対するいろんな意見としては、まあ、技術的な問題とかも結構あって、
はあは
あ、レンチキュラーとかも、まあ、業者に任せたらもっとお金かけたらもっと綺麗になったりもちろんしたりとか、うん、微妙な部分の塗りムラ、うん、なんで張りムラやら何やらとか、
うん、
でも俺全然そういうの気にならないんですよね。なんかもうだっていいじゃんみたいな、 なんかそのもう8割9割もうこれでほぼほぼ、
うん、
まあでもとはいえやはりその本当にちゃんとした完成度でパキッとなったこと当然気持ちっちゃ気持ちいいんだけど、
うん、
なんかあんまりそういうところに意識がいかなくて、まあでもそれでも一応意識した方がいいのかなみたいなことも考えたりはしたんだけど、でもそれよりもやっぱりその作品の印象として、
うん、
まあ、光がこう現れてくるっていう、
うんうん、
そのまあ、ドットだけじゃなくて僕の作品を使ったその僕の作品過去の作品の高倉作品の中で の、うん、あのレンチキュラーでの現れ方のにじみ感みたいなものがすごい良くて、
はいはいはい、
なんか画像がにじんでるみたいな感じで、
うん、あの
そうすぎだ
から、ね、
そうそう、
あ、ごめんなさい、
表現今もう一番やった
ら
言葉すらなかった
、
まあ、あとメラボの作品を一番使ってるのは、まあ、ゲームですけど、
あ、そうそう、ゲーム、うん、だけあれをゲームで俺の自分の画像を歩くとかずっとやってみたかったことなんで、それは夢かなって、
ゲームはやりたいし、すごい最初から言ってたんで、
うんうん、高倉君的には
僕はもうあのドット絵の上にそう一個一個ペイントを置くんだ、
あ、ドットね、
あ、
戻るからね、
はいはい、
絵の具が置いてるから、
はいはいはい、
ドットを打ってる、絵の具打ってないけどドット打ってるみたいな感じ
ですか、ね、僕はあの肌が入って右の一番最初の
あれね、
すごい、
うん、もあの2枚はいいよね、うん、
でなんか僕最初に DM 作った時に結構ゾッとしたんですよ、
お、
俺の素材で全部やってるはずなのに、
あ、
ね、梅ラボ作品になっちゃうで結構その後にもう一回手加えさせてもらったりとかして、う
ん、お互いそれぞれ画像を持
って最初もうこれできましたって出てきた時に、あ、全然埋めることない
、まあ確かにそんな感じだ
ったってなって、この人のパワーやっぱすごいんだみたいなところはちょっとその時にちょっと感じたので、
まあ、うん、まあ、だいぶでも高倉作品にもなったし、
よくバランスをね、うん、いい感じに取れました、うん、だからさ、なんていうか、
いやでも
アーティスト力すげえ。
まあでも2人店のやっぱ一番エキサイティングなとこはやっぱそういうせめぎ合いやから、
そうですね、
うん、やっぱ強調して同じ目的に向かう作品もあるけど、やっぱりそういうところでやり取りをするっていうのが一番結果的に会場に現れると思うし、
で梅ラボが要はその位置を配置することで作家性を出せるっていうの で、うんうんうん、で僕は解像度を下げることで作家性を出せるっていう、
ああ
その、はあ、技がそれぞれあるから、うんうん、それのせめぎ合いっていうのがどんどん、うんうん、行ったり来たりしてるうちに本当に両方の間みたいなのができて、
うん、
それはすごい面白かったですね、
うん、結構だからその裏的な話で言うと割と現れてたかもしれへんのが搬入で、
うんうん、
その全体の空間 の使い方は、まあ、高倉くんディレクションが入ってんなと思ってんけど、うん、手前の部屋の平面をどこに配置するかのメインは梅ラボが担ってたってい
う、うん、そうですね、
まあ、完全任せ
た、完全展示のあれだわ、
うんうん、だから結果的になんかすごい、なんやろ、やっぱあんまり互いのあれとしても見たことないの見れたし、
うん、
出てないとこ出たんちゃうかなっていう風に、
そうやっぱり梅ラボの配置の仕方はそのギャラリーっていうか美術的な感じだし、僕は完全に舞台美術の、
うん、
配置みたいな感じ、
うんうん、まあなんかその間に結局ハドラーのこだつクッションがあったのすごい効きましたね、
そうね、あれはでかかったね、
あれはマジでよかった、
うん、
あれはどういう経緯で作ろうってなった
の、結構沢村さん発言なんかやっぱり
ハトだとやりたい
みたいな、
うん、
いやすごい、まあ素朴な、まずは素朴なね、
時屋さんは黒マってやってる
そこ
だってやるんじゃ
結構いろんな案があったんですけど、なんかでかい服作ってもらうとか、ミトン、うん、あの鍋つかみとか、
で
も
とにかくゲームと連動するっていうのは
こたつでよかったね、
いやこたつとクッションいいでしょう、
なんかカオスの昔の破滅の感じもなんかあるし、
うん、モグラグ感もあるし、
うん、そう
なんかこたつモグラグ
感、こたつがあるっていうのはね、いいよね、
うん、確かにね、というわけでちょっと、まあちょっと名残惜しいですが、そろそろ時間が来てしまいましたですけど、なんかしゃべり足りないことあります？
ゲームがね売り切れそうだから早く買いに来た方がいい。
ワップされる時はいつなんだろう。
今週の木曜にはあげたいなと思ってる。
この時点で今30個ぐらい。
30超えてる。
まあ、結構なんか結構やっぱねお買い得なんですよね。一個一個絵の具ついてるし。
絵の具ついてるし。
絵の具ついてるし。
いやこれはもうメラボがなんか。どうやって売ったらいいんだろうって相談したんですよ。
絵の具みたいな。
とりあえず絵の具つけるときはいいんですよとか言ってたから。
うん、でも絵の具もね、やっぱ、なんかガッシュでつけるとかしてて、
あ
ガッシュ剥がれるよみたいな。
いろいろ
そう
ね。
そうそう。
いや、
メディウム使って。
メディウムっていうのがあるんだ、みたいな。
で、メディウムで、まあ、なんかアクリルでメディウムならとりあえず大丈夫。でも、ガッシュはやばい。も
う10年近く絵を描いてきたくせに、この前世界堂で、メディウムっていうのは
まあ僕も全然メディウムとか知りませんでした映像化だったから
俺だって今日上で作業してる高倉君にさ、うん、いやちょっとメディウム今塗ってんで、えどんなやつのグロスって言ったらグロス
知らない知らないな
結構オープニングで買っていか行くお客さんたちにペイントはウメラボなんですかって
書いてあるね。濃い感じだ
ったよね。濃い目指してる。ウメラボみたいなやつ。
じゃあ今度から憧れですって言って
くる。そんな
ウメラボ憧れ。
告知じゃないけどなんか、
うん、
まあ最後にね、
そう
二人から聞いてるユーザーさんに
こう、う
ん、
お
メッセージ
を、メッセージよね。
メッセージ。あもう今。
うん、
あ。そうですね。なんか久しぶりにがっつりちゃんと作品を。対峙して見れる機会をモグラグでできたのは大変本当に嬉しいことなので、
うん、
ぜひ皆さんにはじっくり見ていきたい、
うん、
そしてゲームをクリアしていただきたい、
うん、
難しいんだけど、
うん、
告知もしていいの、
はい、
なんか今ね川さんじゃアトリエを五反田に持ってて、
はいはい、
そこで
この話もしたかったけど、
俺まではやってるのが疲れてん
11枚でしょ、
うん、11枚だからまあぜひそれも大変なことになってるんで、いわきでやってるやつと瀬戸芸でやった展示の作品を全部アトリエにぶち込むっていう感じの。で、そしてですね、なんと、これ今言っていいのか分からんけど、ウソくんのハウスマンジャー、実は今年の年末やるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、ハウスマンジャーは一応毎年ギリギリウソくんのやつやってて、
はいはい、
8、
カオスラウンジ8、
まあ、8じゃないんだけど、デブリっていうタイトルです。
デブリになっちゃってたね、
うん、基本的にはデブリというテーマです。
どこでやるの？
なるほど。
あ、アトリエで。
アトリエでやるの？
あの中にある凄まじい何かがこう全てなくなり、
疲れてるの全部撤去する。
うん、それは多分なくすげーみんな頑張る。
限界を、
うん、まあ予定では26から29ですね。あ、4日間しかやってないです。
なるほど。
大変短いけど、まあぜひ。
まあ僕も出します。はい、
俺はゲームをね頑張ってクリアしてほしい。
ああ、結構クリアしてる人でもいましたね。
ね、
ヤバ男クリア
してるのと、まあ本当にもう売り切れそうなんで、早めに買った方がいい。
ね、100個限定だからね。
うん、まあ、あとそのさっき言った 3DS のマニユギトコヨ、資金不足で開発が止まっておりますが、近々クラウドファンディングをしようと思っているので、ぜひ俺のツイッターなどをチェックしていただきたい。
はい、
はい、そういう感じです。
というわけでございまして、ちょっとね、はい、この短時間にどんだけ聞き出せたか分かんないですけど、
そうですね、まあ、まあ、続きは、まあ、あの会場で。
そうですね。まあ、あの2人の全開が出つつ、うん、まあ、カオスラウンジではない梅澤和樹、
うん、
そして範疇上およびアートディレクターではない高倉和樹ではあるんやけど、お互いのやつも見れつつ、ちゃんとなんかコンセプトもバッチリ立ってて、
そうですね、
そのゲームをプレイした後で手前の部屋を見るとちょっと違って見えるみたいな仕掛けとか結構面白いと思う上に、まあモグラグでやる意味もちょっと乗っけてくれたりとかしてるんで、
あ、トークイベントの、
あ、そうだ、
ちょうどこれ、あ、そうね、これエンディングでまた
改めて
お話します。ぜひ
公開後に13人やるの、
そうね、うん、というわけでございまして、今月のアーティストゲストは高倉和樹くんと梅澤和樹くんでした。ありがとうございました。ダブル和樹、
ダブル和
樹、エンディングです。
はい、というわけでございまして、太田さんの方からインフォメーションをよろしくお願いします。
はい、本日のゲスト梅澤和樹、高倉和樹、エターナルポータルリンネミックス開催中です。
はい、
通常通り13時から20時オープンの月曜祝日になっております。期間は12月25日日曜日までですので、皆さんお見逃しなく。
はい、というわけで
関連イベントとしてトークショー第2弾行います。
はい、
画像という骨董を巡ってと題しまして、小林健太、山内翔太、梅沢和樹、高倉和樹の4名でトークしていただきます。
12
月13日火曜日の19時半から21時、入場料は1200円となっています。
はい、
30名の予約制としておりますので、 info@moglag.com まで、日程、お名前、ご連絡先を明記の上メールください。
はい、info@moglag.com の方までね。
なんか合ってるんかどうかわからないような。
合ってますよ、これもう8年ぐらい言ってますから。というわけでございまして、はい、まあ、あの久しぶり、モグラグラジオ的には久しぶりの2人だったんですけど、
ね、そうですね、
まあ、ちょっとあのなんか喋り足らんかな感じがちょっと
ムンムンして
ましたでしょう、きっとね、
うん、
なんとこの後延長が取り行われましてですね、あの本日この本編の後に、延長もバッチリ50分ほど喋ってますんで。
あれ50分も撮ったんだっけ。
もっと撮りましたけどね、まあつまみました。
はい、
まあでも後半は後半で結構あの何でしょうね、まあ、いろんな、まあ、カオスラウンジの話やら、まあ何でしょうね、お互いのが見る、まあ、日本のアートの状況みたいなことも喋ったりなんかしてますんで、まあちょっと結構そっちも面白いかなと思いますので、ご興味のある方は延長を聞いてください。でこれちょっとね、次の先ほど太田の方からインフォがあった、
はい、
トークショーへのちょっと道筋も若干ね最後の方についてたりしますん
で、
よかったらそちらも重ねてお楽しみくださいというわけでございまして、一旦ここで、エンディングを挟ましてもらいましたけども、この後後半もありますが、とりあえずモグラグラジオボリューム319でした。
ありがとうございました。ありがとうございました。